ロンドン発英語よもやま話。先週からブレグジット、イギリスの EU 離脱がいよいよ佳境を迎えているということで、イギリス現地レポートをお届けしています。早速参りましょう。右寄りテレグラフ、左寄りガーディアン、中道インディペンデントから同じトピックについて記事を選んで取り上げられ方を比較するという趣旨なんですが、今回は複数のイギリス紙を比較した記事がガーディアン紙からすでに出ています。本日3月15日付で出ていますので、そちらを取り上げます。
Okay. Failures and boosting May's hand are the polar opposite views on today's front pages, said the Guardian.
今日の見出しの中でよく見られる対極にある見方として、一方は失敗、他方はメイ首相が有利な手を打てるようにサポートを呼びかけるものと両方あります。
They've gone on to describe it as a mix of incredulity, calls for more time, and speculation as to whether it will boost May's hand in negotiations.
期間こそ決まらないものの、EU 離脱の時期を延期させることが議会で可決。中には容易に信用しようとしない見方があれば、これからもう少し時間を与えて首相が優位な立場で交渉できるようにするべきだとする見方もあり、意見が混在している。
The Express carries the stark headline, Failures, with a letter to MPs from the paper. We, the people of Britain, voted on June the 23rd, 2016 to leave the EU, it says. You, our servants, agreed to fulfill this mandate, enshrining in law,The date of our departure on March the 29th, it finishes, with a scathing assessment of the decision to delay Article 50. What a damning indictment of our democracy.
エクスプレス紙では、いささかきつい見出しになっています。手加減せず失敗と書かれており、イギリス国民は2016年6月23日に欧州連合からの離脱に投票した。あなた方は、我々国民のしもべとしてそれを全うし、3月29日に船出することを法律とした。これは50条の延期という決断に対する痛烈な批判で、我々の民主主義に対する何とも決定的な基礎条である。
The Telegraph's headline is One Last Roll of the Dice, as, quotes, May bets all on a third and final attempt to get her Brexit deal through the Commons.The paper says that huge pressure will now be applied to her DUP partners and to hardline Brexiters in the Tory party to, quote, fall in behind the Prime Minister's deal.
テレグラフ紙の見出し、サイコロを振る最後のチャンス、つまり最後のチャンスということですが、メイ首相は3回目の投票に全てをかける。庶民院ではこれが EU 離脱案通過の最後のチャンスである。同氏は DUP、北アイルランドの民主統一党のパートナーたちとトーリー党、現保守党の離脱強硬派に大きなプレッシャーがかけられることになったと伝えています。
The Times plays a straight bat on the vote with May to ask for Brexit delay, perhaps optimistically noting that Britain could stay in the EU until the 30th of June. It says the PM's chances of keeping her deal alive,were raised after she won 4 Commons votes. However, it also calls out the ministers who defied her, saying she had to suffer the indignity of 7 cabinet ministers, including Stephen Barclay, her Brexit secretary, voting against her motion to approve a delay to Brexit.
タイムズ紙では、メイ首相は離脱延期を要請とストレートに叩いており、楽観的にイギリスが6月30日まで EU に残ることになったとも書いています。さらに、庶民院で4つの票を獲得し、首相の離脱案をキープするチャンスは高まったとも書いています。しかしながら、同時に議員たちは首相を非難、首相が承認した延期の動議に対し、EU 離脱担当官のスティーブン・バークレイを含む7人の閣僚からは反対票を投じられ、苦戦を強いられています。
The Guardian itself says the cabinet split has been exposed as MPs vote overwhelmingly to delay Brexit. It also notes the gravity of cabinet ministers voting against the motion to extend Article 50, adding that for now May has narrowly retained control of the next steps of the process.
ガーディアン氏は、閣僚が分裂し、議員たちは圧倒的多数で EU 離脱の延期に投票しました。また、50条を延期する動議に対して、反対票を投じた閣僚たちの求心力について、今のところ次にどうするか、首相のコントロール力はかろうじて保持されているだけとも。
The Eye's splash headline is Brexit delayed. It notes that Tory refuseniks are willing to compromise if May quits this summer. It also highlights the government splits laid bare, in their words, and that the PM has narrowly stopped the Commons from seizing control of negotiations.
I 氏、インディペンデント氏の頭文字だけを取って I という新聞があります。この I 氏では離脱延期の大見出しが出ています。トーリー党内のリフューゼニック、抗議して拒否した議員たちが、メイ首相が今年の夏に辞任するなら妥協してもいいと書かれており、首相はかろうじて庶民院議員たちが交渉を掌握するのを阻止したことが剥き出しとなりました。We were watching, you know, what was going on in the parliament last night.
Hmm. It's becoming quite farcical, isn't it? The way they're, everybody's trying to jockey for their own position.
I wonder what they're trying to achieve, really, each one of them.
Well, I mean, there are many agendas, you know, from, you know, one extreme to the next. I mean, strangely, one article we didn't talk about that's mentioned is the Financial Times. And they say that the vote to delay boosts May's hand in pushing through the Brexit deal. Now, that's the opposite of what The Guardian says, because that vote, as they say, exposed the cabinet split. So, you know, the same event, and two different papers have completely opposite...
Interpreted.
Yeah, opposite effects.
今のところなんですけども、フィナンシャルタイムズの記事は特に取り上げなかったんですが、実はさらっと言うとですね、こう、メイ首相に時間、まあ猶予ですね、があるほど有利になると、要は手を、新しい手とか、まあ違う手とかを講じる、それだけの時間ができるので、その方が有利だという見方がありながら、ガーディアンは同じことを受けて、真逆のことを言っているっていうんですね。時間が経てば経つほど、党内とか、まあその議会での、まあバラバラ度っていうんでしょうか。いかにまとまっていないかということが露呈するだけなので、いいことではないというふうに言ってるっていうんですね。What's your personal view?
On which part are we talking now?
Are you more towards the Financial Times view or Guardian's view?
In this case, I think more the Guardian. I mean, we're looking at a very divided government, a very divided house. And I guess that's a fair reflection because we're looking at a very divided country, are we not?
今、いずれにせよ意見が分かれるのも無理はなくて、国自体がバラバラで、また議会の中、まあ、政治家たちの間でも意見がバラバラ、やり方もバラバラ、思惑もバラバラということで、やはり、こう、マスコミから出てくる見方もバラバラで仕方がないということですね。
I picked up on some interesting uses of language as well. And the letter to MPs in the Express.I'm sure they've got in mind the famous Emile Zola open letter about the Dreyfus case in France in the 19th century. You know, j'accuse. It's, you know, it's a famous piece of journalism. And, you know, this, you are servants, our democracy, we the people of Britain, that sort of language. It's very accusatory towards the government.
ああ、ドレフィス事件っていう有名な事件がありましたね。それについてなんですけれども、ここで、要は政治家たちというのは国民、民衆のサーヴァント、しもべであると。エミール・ゾラが大統領に対して手紙、質問状を出したというものなんですね。私は弾劾する。それで、まあ政府に対してかなり批判的なことを言ったんですけど、民主主義は我らが民主主義、我らのものである、という話ですね。
I also found it interesting that the I using the word refuseniks. That's an expression coming from the days of the communist bloc. and you know, the Cold War. That's that's quite stark language.
The word ends with ick, nick. That's a Russian word, isn't it?
Well, yes. I mean, it was a journalistic word applied, meant to sound Russian. You know, refuse nick, meaning I suppose dissident voices within communist countries, which were obviously discouraged.
使うことはあまり良しとはされていない。What do you think will happen from now?
Well, they have had a vote saying ruling out a second referendum or just a second referendum at this stage. So I can really only see two paths forward now. If Theresa May's deal is refused again, then all I can see is either A, leave without a deal, or B, rescind Brexit. I can't think of any other path to go down now.
2回目の国民投票は否決されたので、じゃあここからどうなると思うっていう話し合いだったんですけれども、可能性としてはこのまま行ってですね、延期されたとしてもノーディール、いわゆるまとまらずに話がそのまま離脱になるか、離脱自体をキャンセルするかしか考えられないっていうふうに今言ってたんですね。I've been always saying, actually, that a lot of people have been quite skeptical of what I said, I think. But probably for the past year, year and a half, I've been saying that punishment towards the people in the UK, in my view.
Punishment by whom? The government?
By the government.
Oh, really? Okay.
Meaning that the scenario is always halt the Brexit.
Right. Well, I mean, I suppose that, again, depends on your point of view. Certainly the field of choices is narrowing all the time until, I mean, it will become perhaps a stark alternative between jump or stop.
私がここ1、2年言ってきたのは、実はもう離脱をやめるという落としどころはとっくの昔に決まっていると。決まってるんだけど、そこまでどうやって持っていくかの問題だけだと思っていて、私は。それを結構言ってきたんですけど、そんな風になるかなっていう顔をしてた人もいるんですね。まあ、これはわかんないですよ。実際これが過去形になった時に、平松理恵は全然当たってなかったね、なんていうこともあり得るんだけれども、結局、まあ、飛び降りるか、やめるかしかないんじゃないかな、っていうことを今、夫も、リチャードも言ってるんですね。Yeah, jump or quit.
Yes, absolutely. I mean, as I spoke to you about earlier, you remember the series of plays from the Whitehall Theatre. They had a famous series of plays which were comedies based around ridiculous situations, which became more and more ridiculous, and they were always known as the Whitehall Farces. Now, obviously, because of that, when things go wrong in government, that's often been used as a description of how things are happening there. So a Whitehall farce, rather than being a play, is being actual government policy or actions. And I just wonder, after this, will we be able to use Brexit as a description like that afterwards? Something like, oh, you know, that went badly wrong. He made a complete Brexit of it.
Ah, I see. ブレグジットっていうのがね、後々にこう言い回しになっていくんじゃないか。要は、ホワイトホールっていうと、首相官邸があるダウニング街から目と鼻の先にあるんですが、そこのホワイトホールのエリアに、こう、劇場があるんです。そこの劇場で行われていた有名なお話があって、それがストーリーとしてはどんどんどんどん馬鹿げた展開になっていくっていうんですね。その馬鹿げた展開になっていくことを指して、What was the expression you said when the story gets more and more ridiculous? What's the farces?
Whitehall farces.
Whitehall farces. というふうに呼んでたらしいんですけれども、それが今度からは、ブレグジット、物事が完全にブレグジットになっちゃったねとかですね、そういう言い方になるんじゃないかな、なんていうふうに言ってます。And what was that? The courageous decision. The politics should never be courageous.
Well, yes, that's a great quote from Yes Minister or Yes Prime Minister, where the character of Sir Humphrey Appleby wanted to tell the minister or prime minister Jim Hacker that he was doing something extremely foolish. He would describe it as That is a very courageous decision, Minister.
And courageous as in no, no go.
Well, I mean, yes, it's, you know, subtext in the way he would say it. A very courageous decision. Brave, yes. Stupid, more certainly.
今の話はですね、テレビ番組で政治を取り上げた、Yes Minister っていう番組があったんですね、昔。そこで、アップルビー教という人がいて、その人が、まあ、補佐官なのかな。その上に、ハッカーという大臣がいるんですけど、その人がこれなんてどうかなっていうふうにこう提案したらですね、アップルビー教が、いや、それはカレージャスディシジョンですね。つまり、非常に勇気のある決断ですね。勇気のある決断と聞くと褒め言葉みたいなんだけれども、政治の世界で勇気のある決断を選んではいけないと。そんなことはバカなことでしかないという、まあ言い方があって、イギリスだとよく、こういうですね、行間を読んで、このドラマから来ているニュアンスで話をすることがあるんです。
And I think that phrase could well be applied quite aptly to Brexit. In fact, I think that Sir Humphrey Appleby would lean over to David Cameron and tell him about instigating the vote on Brexit and tell him, Mr. Cameron,That is a very, very courageous decision.
今のはですね、この勇気のある決断、英断っていうところで、実はそれは非常に悪いチョイスですよっていう話をしましたけども、このアップルビー教がもし2016年、それより前のですね、キャメロン元首相だった頃に、退治したとしたら、そこで、キャメロン首相、これは非常に勇気のある決断ですよ。つまり、これは絶対やってはいけませんよ。国民投票なんてやるもんじゃありませんよ。というふうになってたんじゃないか。ということですね。番組内でのお届けはここまでになりますが、さらに詳しくは、英語でオリジナルの有料記事としてまとめています。番組の詳細はこれまで通り、リエロンドンのブログに連載しています。ブレグジットに関する有料コンテンツには、今回のトピックについて書いたオリジナルの英語記事、今回取り上げた新聞記事について、それ以外にも盛り込んでいますので、ぜひ、リエロンドンウェブサイトのブログにある番組詳細ページでチェックしてください。それではまた来週。バーイ。